皆さんこんにちは。天気が良くなったり悪くなったり、面白いですね。この下で周回するとその外の様子がどんどん変わっていくのが見えます。個人的に言うと私ちょっと事情がありましてね、雨降ってくれたらいいなと思う理由が小さくあるんです。っていうのはね、東急ストアで、雨が降るとなんかスタンプをしてくれるんですね。雨降りに行くとね、それでね2つハンコが押してありまして、今日を押すと3つになる。でいくらか割引になるんです。それで700円割引、あそうです、100円だったって、たった100円ですか。そうですか、まあ、それで今日でおしまいなんですね、7月いっぱいということ。まあ、そんなことは全然今日のメッセージとは関係ありませんけども、まあでも先週は本当に暗いニュースで、毎日毎日山百合園ですか、襲った青年の話が出てきて、本当に人間の心の闇というか恐ろしい感じをしながら、今日備えてきたんですけれども、まあ今日はそれに少しつながっているような感じがするお話なんですけれども、私たちの根本の水を癒すという話です。で、エリシャという預言者は、まあ、温かい心の預言者というシリーズをつけました。でそれはまあ、エリアも厳しい預言者で、すごいカリスマの預言者ですけども、エリシャはどちらかというとおとなしいというか、人々の生活の中に入って、そして人々の役に立つような奇跡を行った預言者です。で全部そうかというとそうでもないんですね。一つだけ私が一番気になるエリシャのエピソードがあるんですけども、この話の後なんですけどもね、彼がこのエリコという町からベテルというところに行った時に、どうも彼は髪の毛が薄かったらしい。でそれをですね、子供たちにからかわれたんです。ハゲ頭よ登れ、ハゲ頭よ登れ。そして彼が、子供たちを呪ったらクマが現れてきて子供たちを殺してしまったという、まあ、お話があるんですよね。あそこなかなか聖書解釈をやってもエリシャを弁護する解釈もあるんだけど、あんまり難しく弁護してますので、ちょっと気になるのであそこは外しました。でも、もう一つの理由は、私もなんかこう自分でそういうからかわれたことが何回かありまして、アフリカにいる人たちはもっと直接 ですから、街を歩いているとですね、子どもたちが私の頭を指さして、ニュエレ・ユコ・ワピってこういうんですね。これはスワヒリ語ですね。あなたの髪の毛はどこにあるのかってこう聞くんですね。ニュエレ・ユコ・ワピ。とっても失礼ですよね、そんなね。でも私はその人たちを呪ったことはありません。クマも出てきませんでした。ですからその話はちょっと外しまして、今日は人々を癒した話をしたいと思います。それで読みましょう。皆さんお読みください。一番最初、この町の人々がっていうところ、 1,2,3、 この町の人々がエリシャに言った。あなた様もご覧の通り、この町は住むのには良いのですが、水が悪く、この土地は流産が多いのです。するとエリシャは言った。新しい皿に塩を持って私のところに持ってきなさい。人々は彼のところにそれを持ってきた。エリシャは水の源のところに行って塩をそこに投げ込んでいった。主はこうおせられる。私はこの水を癒した。これからはもう死も流産も起こらない。こうして水は良くなり今日に至っている。エリシャが言った言葉の通りである。この町というのはどの町かと言いますと、その前のストーリーの続きなんですが、18節、聖書を持っていらっしゃる人はそこはエリコという町であったということがわかります。で、エリコという町で皆さんが何でもいいですから、聖書の中で思い出す物語、何でもちょっと言ってみてください。アトランダムエリコ 誰でもいいです。新学校出た人も出ない人も自由に発言してください。はい、エリコで思い出す人、一番先に言った人が楽ですよ。はい、誰か言った。はい、ザーカイさん。ザーカイさんが勤めていた町ですね。他にはエリコ、崩した。そうですね、ヨシュアが攻めてきて、そしてエリコの城壁を崩した。これがイスラエル、カナン征服の突破だったわけですね。他にはまだあります。エリコ、聖書とエリコ、もう一つぐらいなんとか。皆さん教会長い方がいらっしゃるんです。何か言ってください。もしも、はい、え、泉があった。はい、どっかに書いてありましたか、聖書に。うん、今ここに書いてありましたけどね。はい、他にもう一つぐらい何か。イエス様の例え話である。はい、何でしょう。え、ああ、そうそうそう、盲人の癒しですね。バルテマイという人がいて、エリコの町に住んでた人。もう一つぐらいあるんですけど、イエス様の例え話の中にある旅人がエルサレムから、そうそうそう、良きサマリオ人がエリコに下る途中っていうのがありましたですね。まあ私が思い出すだけでも今言った4つですから、エリコっていうのは聖書でよく出てくる町です。さあ今日は、ね、このエリコの町とすごく関係があるので、エリコの町をちょっと見たいと思います。はい、どうぞお願いします。ここに司会があります。司会というのは地球で一番低い場所ですね。海抜どのくらいかご存知でしょうか。海抜マイナス300何メートルです。海抜、海より低いわけですね。そしてそこからだいたい10キロ前後離れたところにエリコという町があります。エリコそのものもだから海より低いです。海抜マイナス200メートル前後ですから、私もエリコに行ったことがありますし、司会にも行ったことがありますけど、もう炎熱の太陽、もう暑いです。まあちょっと何度というのは分からないんですけど、もう大昔ですから分からないんだけど、とにかく暑い。そして司会というのはあんまり植物がないところですけれども、ここは泉が、さっきおっしゃったように泉があるところですから、割合植物が繁茂する場所なんです。ちょっとしたジャングルみたいな感じ。そしてその中でもよく実るのが夏目ヤシ、わかりますか。夏目ヤシって食べたことあります。干すと甘いやつですね。デイツってやつですね。夏目ヤシの町と言われているのがエリコです。ちなみにエルサレムはこれ海抜1000メートル近いと思いますが、海抜500メートルぐらいある。ちょっと今何とも言いますが、ともかく高いところになります。はい、700、ありがとうございました、感謝します。ですからここから、エリコまで高さにして1000メートルぐらいの、だからエルサレムからエリコに下る途中っていうのは本当にそうね、こんな短い距離で1000メートルも下がっていくわけですから、本当にこれは急な町。そこがエリコという町です。でさっき皆さん4つぐらいエピソードを言ってくださった。歴史の順序から言うと、聖書に一番最初に出てくるのがこのヨシュアがエリコを壊して征服した。それが一番最初に出てきます。だいたい紀元前1400年ぐらいのことです。でこれも面白いんですけれども、普通だったらこのヨルダン川っていうのが、夏はあんまり大したことないんですけれども、3月とか4月とか雪解けの時にはもういっぱいになっちゃって普通渡れない。だから、イスラエルの人たちがこう南からこう旅行してきて最初にエリコに行くってことは考えられなかったわけですよね。別な道から行くべきだったんですけど、でもここを渡れたんですね。ここ2つに真っ二つに分かれましたから。ですからそれでエリコを最初に攻撃したっていうことがカナン征服の 鍵だったわけですよ。で、ここでもう、これ一番強い町でしたから、これをまあ占領して、このカナンの地を南と北に分断して、中央突破して、それから南と北に行くと。こういう作戦だった。ですから、エリコというのはとっても大事な町なんですね。そして、エリコを倒したときに、こういう、記事があります。このエリコの町はもう建て直してはならない。エリコの町を建て直すと、その子供たちに災いが来るということをヨシュアが言ったわけです。ですから、しばらくこのエリコの町は廃墟のままだったわけです。けれども、それを建て直したのが、なんと、アハブという王様。これが、紀元前870年頃。ということは、相当の期間廃墟だった。それを建て直した。建て直したのがアハブ王様の頃の、ヒエルという人だったんですね。ヒエル。寒そうな人です。ともかく、そのヒエルが建て直したんで、その長男も次男も災いを受けたという、そういうことが聖書に書いてあるんですよ。そしてね、この出来事、エリシャの出来事っていうのはそれから30年ぐらいしか経ってない。だから、あれ？エリコが出てこない。もう一回すいません。エリコが、1400年ぐらい、BC4400 年ぐらいで一回廃墟になって、そのままで放っておかれて、それから建て直されてからまだ3、40年しか経ってないのが、この物語なんですね。ですから、いわくつきの町ということを言いましたけど、本当にいわくつきの町。そして、一番大きな問題は、このエリコの町の水、水質がとても悪かったという。どうして悪かったのかはわかりません。工業汚染ということはないと思います。昔ですからね、ないと思いますけれども、その水を飲むことによって、流産が起きるという災いが多かった。ですから外観は立派な町が建て直されたんだけれども、その水の源そこが悪いもんですから人々の生活は大変だったというのが問題で、人々がエリシャのところにやってきて、エリシャ先生、この水はとても水質が悪くて病気になる人、流産を起こす人、いろいろありますので、先生何とかしてくれませんか。エリシャは、私は環境省の役人ではないから、私の仕事じゃない、私は預言者だから、宗教家だからね、そんなことには関係ないと言わないで、一体問題は何だろう。もちろん今の人たちのように水質調査をして、こうやってこうやって、そんなことはしませんけれども、ともかく水の源が問題だ、これを何とかしなければいけないということで、彼は新しい皿に塩を持ってその源に入れたというのは今日のお話なんですけれども、しかし、これは非常に比喩的な意味があって、私たちの生活の源っていうのは水にあるわけですね。水っていうものがなければ生活できないわけです。ですから、その水が悪かったならば私たちの生活っていうのは成り立たない。で、これは人間の生活、心の中の生活にも当てはまる。どんなに外側がきれいであっても、人間の心の中から、悪い思いが湧き出てくるときには、その人間の人生というのは良くならない。イエス様はこうおっしゃいました。内側から、すなわち人の心から出てくるものは、悪い考え、不貧困、盗み、殺人、姦淫、貪欲、横島、欺き、公職、妬み、そしり、高ぶり、愚かさ。これらの悪は皆内側から出て人を汚すと。つまり私たちの心の中の泉、心の中の源が汚れているときには、どんなに外側きれいに飾っても、それは生活が良くならない、ハッピーにならないということをイエス様がここでおっしゃったわけです。で、イエス様が、この人、私たちの内側を清めてくださるということの一つの、象徴的行為として、エリシャはさっき言ったように、新しい皿に塩を持って私のところに持ってきなさい。そして、彼は塩を投げ込んで、主はこうおせられる。 私はこの水を癒した、ここからはもう死も流産も起こらない、神の清めの塩ですね、そこに投げ込んだということです。もしこれを新約的な角度から表現でするならば、それは主イエス様が、私があなた方に話した言葉によってあなた方はもう清いのです。イエス様は私たちを清めてくださる、いや清めてくださったと宣言をしておられます。主イエス様は、私が与える水を飲む者は誰でも決して乾くことがありません、私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ますと主イエス様がおっしゃいました。これは誰にお話したか皆さんご存知でしょうか、覚えておられますか、誰にイエス様が、はい、差がつきます、差、サマリアの女性ですね。サマリアの女性が、私はこの乾かない水を飲みたいと言った時に、イエス様は、あなたのうちに、私のうちから飲むものは決して乾くことがないんだ。なぜかっていうと、このサマリアの女性は本当は乾いてたんですね。毎日毎日何か楽しいことはないかな、嬉しいことはないかな、まあ、はっきり言うとこの女性は男性を7人まで取り替えてどれも満足しなかったっていうんですから、まあ相当発展的女性だったんでしょうね。それでも満足しなかったっていうんですから、イエス様はそういう外側の、あの男がイケメンだからいい、この男がいい、そんなことでもってあなたの人生はハッピーにはなれませんよ、内側を直してもらいなさいという文脈でイエス様はおっしゃったわけですよね。はい。それで、この女性はその時に、あなたは預言者だと言った時に、イエス様は何と言ったかというならば、何と言ったでしょうか。とんでもないことをおっしゃったんですよ。あなたの夫を連れてきなさい。全然関係ないけれども、その女性は何と言ったでしょうか。ね、夫って言われたからびっくりしちゃって、夫待ったっていうことで、ね、関係ないでしょ、私が言ってることだ。いや、関係があるんです。あなたがその問題でちゃんと解決を得なければ、あなたのハッピーネスはやってきませんよ。イエス様、本当に鋭いお方だなと思います。イエス様は私たちの心の泉、源にメスを入れて解決をしてくださるところのお方です。で、今日私はお締めくくりにこのエレミアの言葉をちょっと引用したいと思うんですけども、エレミアは、人の心は何よりも陰険でそれは治らない、誰がそれを知ることができよう。エレミアという人は人間の心をこう言ってるんですね。人の心は何よりも陰険でそれは治らない、随分ネガティブな言い方、随分否定的な言い方のように思いません？私もこれだけ読むと、いやーどうなるのかという感じがします。でもよく考えると、エレミアという人は人間の心の本質を見抜いているんだなと思います。人の心は何よりも陰険でそれは治らない。で、先ほどのイントロダクションに戻るんですけれども、先週起きた青年のことをいろいろいろいろと、コメンテーターの人が、あの人の生育がどうの、仕事がどうの、いろんなことを、コメントをします。それはみんな当たってるかもしれないけれども、私はもっと本質的に言うと、人間の心って本当にあの人だけではなくて、私たちの心の中にあるものが陰険でそれは治らないっていう言葉がぴったりするほど、人間の心っていうのは曲がっておって、そしてどうにも治らないものだということ、そこを前提としないと物事が進まないのではないか。イエス様はその治らない心の中に清めの水を入れてくださった。そして私たちのすべての罪を許し、 許すだけではなくて清めてくださる御子イエスの血は全ての罪から私たちを清めてくださる。もう私は社会の問題やいろいろな課題というものの解決はここしかないと思います。いや、私の課題もその通りです。人間がだんだんだんだん良くなって、教育によって良くなったり努力によって良くなったりすることではなくして、イエス様が血潮を注いでくださる、このことだけで私たちは解決がある、そして助けがある、清めの恵みがあるということを信じます。私たちもこの時、この清めの水が、清めの水が与えられたことによって、この水の源がきれいになったように、主イエス様の血潮を私の心の中にいただいて、そして主の清めの証をさせていただきたいと思います。お祈りをいたします。神様、私を信じる者は聖書が言っている通り、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになる。あなたはこのエリシャを通して水を清める奇跡を行いなさいました。そしてそれ以上に主イエス様の私たちの身代わりとなって死んでくださった十字架の血潮が私たちを清めてくださる、この現実を心から感謝します。私たちの心の中に奥底にある陰険で治らないこの性質をあなたは血潮をもって治してくださるお方であります。私たちはひたすらにあなたの清めの血潮を仰ぎます。どうぞ私たちを清められた器としてお持ちくださるようにお願いをいたします。主イエス様の名前によってこのお祈りをお捧げいたします。アメン。